まっこと人物辞典
第487ページです。
今日は能楽師大蔵流小鼓方上田敦史さんです。上田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
兵庫県でね、
はい、
あの歴史的に丹波猿楽言って、あの丹波の国、ああいうお能のルーツの一つの中心地なんですが、うんうん、そこで
丹波、
今お能についてこう広めていこうとしてられるわけですが、あの上さん、もともとのご出身丹波市ですか？
いや、大阪なんです。
あ、そうですか、はい、大阪どちらですの？
大阪は、まあ、あの僕は枚方で生まれたんですけど、
はい、
その後川西に住んでいたらしいですが、私その頃まだあんまり物心
記憶がない。
僕が実は物心ついたのは和歌山なんですね。
和
歌山市内に住んでまして、中学2年生まで
いろんなとこへ、
あの父がね、あの割と引っ越し好きの人間でして、はい、もう2年に1回引っ越すぐらいの勢いで引っ越してまして、
ほうほう、 でその後、和歌山の後
で中学3年の時に堺の方に出てきまして、はい、そこからずっと堺とか泉市とかに、まあ、あの住んだんですけど、今実家は泉市 で私はもう独立、家からも独立して、はい、ずっとまあ新大阪のあたりとか東三国のあたりに住みながら、まあ修行生活をしていて、で、まあ、結婚して、あの、まあ、吹田豊中あたりに住んでたんですけども、
はい、ほんまに点々と
摂津から紀州行って泉州行って、
うん、
はい、はい、
まあ、僕も父と同じで割とあの引っ越すのは好きだったのかもしれませんね。
あ、そうですか。
はい、またなんで丹波に住んでられ
たんですか？そうなんです、
今丹波にお住まいなんですか？
今8年目なんですけどね、大阪から移住した形で、はい、なぜかと言われますとですね、はい、まあ、ちょうど私あの大学の頃に阪神淡路大震災を経験しまして、
そうですか、
はい、江南大学だったもんですから、
あ、もうそこだ、
はい、もう本当に一番、まあ、よく入れたところで東の大学でしたんでね、うん、
はい、
でまあ、その経験もあったのか、まあ、あの東日本大震災の、まあ、惨状を見ましてですね、ちょっとあのなんていうのか、環境を考えないといけないなと、まあ、子供もまだちっちゃかったんで、ちょっといいところないかなって思っていたところに、まあ、丹波にちょっとあのいい知り合いができて紹介してくださったりしたもんですから、
はい、
もうすぐに気に入ってそこに家を建てて、もう今8年目で、
はい、まあ、その丹波に引っ越されたいのもかなり、丹波市自身はね、その、はい、移住を進めてるんですよ、
はい、
うん、私その丹波の観光集客の懇話会の座長ですから、う
ん、座長
さん、お世話になっております。
それはあれなんですけども、うん、それもそれやけど、その能楽の世界に入られるいうのもまたユニークですね。
そうですね、僕はもう当然あのもう子供の頃からこの世界に、はい、まあ、おります。父とか兄のもうあの能楽師ですし、私の妻 あの父親も能楽師
なんです。あ、そうなんですか。
はい、もう家業みたいな
もんですね。家業みたいなもんですね。
う
ん、今息子は中学1年生ですけど、はい、もう舞台出てますし。
うわ、そうですか。はい、
まあ、子供の頃にそのお父さんとかお兄さんとかがやってられて、
うん、
自分は嫌やとかいうことは一回もなかったです。
まあ、ありましたけどね。
ありました。
はい、
何歳ぐらいが一番嫌でした？
そうですね、まあ、20代ぐらいですかね。
あ、そうですか。子供の頃は割と、
はい、子供の頃はね、そんな真剣にやってないですよね、やる方も、
まあ、部活感覚みたいな。
そうです、そうです。
まあ、それでもね、子供の頃にその嫌にならずにやってたら、二十歳ぐらいで一回嫌になったって、もう基礎できとうから、まあ、まあ、
まあまあね、そうですよ、ね、
まあ、要は本格的な修行っていうのは、まあ、例えば内弟子に入ったりとか、まあ、自分の時間とか、まあ、自分の好きなことを犠牲にしなくちゃいけない時間っていうのは結構あるんですね。だからまあ20代ぐらいって一番遊びたい盛りじゃないですか、
ね、
だからその時に一番こう嫌だなとか辛いなと思ってたような記憶がありますけど、まあ、なんかいろいろと、助けてくださる方もいて、まあ、30代ぐらいになったら舞台が楽しくなってきますし、うんうん、たくさんいろんなお仕事もいただけるようになって、もう嫌だとかそんなようなこと考えなくなります、うん、とりあえず目の前にある舞台をやっていかないといけないので、
うん、大学は江南の文学部、
はい、
国文学科ということはやっぱりこう、はい、あの洋曲とかそういうことはやられたんですか？
あの僕は古今和歌集
で、あ、古今和歌集、
やっぱ歌のっていうのはやっぱり、うん、万葉集とか古今和歌集の歌がベースになっています、うん、はい、やっぱ歌の心っていうのがやっぱり能のあのすごく大事な部分で、大和言葉というものが、まあ、感動の種を生むものだというのが、うん、まあ、あの世阿弥が説いているあの能のあり方でと、
うん、
いうことで、まあ、あのそんな難しいこと考えてたかどうかちょっと記憶にないですけども、やっぱり能をやるなら歌の勉強はしとかなきゃいけないのかなとかいうことで選んだのは、まあ、確かにありましたし、うん、まあ、卒論もあの、まあ、世阿弥の書く能についてあの書いたので、はい、まあ、一応大学の時はそういった興味で、
ね、
はい、やってたと思います、はい、
へー、そう ですか。
それでもう大学卒業と同時に本格的に。
そうですね、もう大学通いながら、うん、まあ、あの通いのうち弟子ということで、うん、あのまあ、修行させていただいてたんですけど、まあ、当然大学卒業したらもう本当に、東京にずっとあの先生と一緒に、いたりとかいうことで、はい、
それはそのお父様のところ に弟子入りするとかではないんですね。
あのうちの父は太鼓方なんですよ。
あ、はい、
林方の太鼓、
うん、
で兄がもう子供の頃から太鼓を継ぐって決まってたんで、僕は一切太鼓の稽古はしてないです、
うん、あ、へー、は
い、いやそれでその小鼓型を選ばれたいうのは理由は何です
か、うん、僕は実は子供の頃は歌い姉妹っていう、まあ、要するにあのしてかたというあの主役を舞う方の役ですね、の方でまあ一応あの道が一応作られていたんですけど、
はい、
あのまあ、中学ぐらいの時にまあしてかたではない何かその道も一応選択肢に入ってきまして、まあ、林方ですね、やっぱ親が林方なんで、
うん、
林の方もやっぱりちょっとあの考えてみたいということで、そしてまあやるんだったらまあ鼓か笛もいいなと思って、そこで2つ悩んでたんですけど、まあ、高校の時にまあ私の師匠の大倉源次郎先生の舞台とかもあの見させていただいて、あの鼓にしようと思いまして、で高2の時に稽古に通いになりまして、で高校卒業と同時にまあ通いのうち弟子ということで、まあ見習いみたいなもんですけど、で大学卒業してまあ書生ということで、あのまあそこから10年ぐらいあの
まあ、修行
させていただきまして、で独立して、まあ、今に至るという感じです。ですからまあ20代が修行で
した。修行の中で一番苦労したなと思われるのはどんな、
やっぱり甘やかされてたと思うんですね、やっぱり子供の頃っていうか、うん、ですからやっぱり人の家で修行させていただく、よその釜の飯をいただくっていうことが一番、まあ、辛いというか慣れないことでしたし、気も使いますよね、ですから、まあ、それがすごく大事なことだったんですけど、今から思うとあのどっちかってそういう人間関係の構築の方法っていうのが、そういうなんかなあなあで済まない人間関係の作り方っていうのをすごく叩き込まれたように思いますね、
は
い、だから芸の修行がどうとか何か覚えないといけないとか、鼓をたくさん打たないといけないとか、そういうことが辛いんじゃなくて、やはりその自分の立場っていうのはしっかり分からないといけないし、軽口叩いてはいけないこともありますし、ふざけちゃダメなこともいっぱいありますよね。そういったことが、まあ、本当になんか本当の意味で大人になっていくための修行をさせてもらったというか、まあ、その代わりあの今かっこいいこと言いましたけど、ものすごいたくさん失敗してきましたんで。
あ、例えばどんな失敗しました？
先生大好物です。
いや まあそれはあの
言える範囲で、
それはもう先生を困らすような失敗いっぱいしましたね。
あ、はい、舞台でとかではなくて、
まあ、舞台で失敗したりするのはまあまあ誰でもすることです
けども、
は
い、もっとも
っと、まあまあプライベートのこととか、
先生に伝えなあかんことを言い忘れたとか、
まあ、そういうもいわゆる会社とかでありがちな、そういう上司への報告とか、そんなことも含めて、やはりまあ一般的な、まあ、若者が犯す過ちというのは一通りやったように思います。
まあ、最初も苦労されたでしょうね。
はい、もう本当に嫌やと思ったと思いますね。
そのお師匠さんもですか。
いや、もうこいつはダメだと思ったと思います。
お弟子さんって何人ぐらいおられるもんなんですか。その
プロの弟子ってそんなたさん同時には育てられないんですけど、はい、アマチュアの弟子さんはね、あの稽古場でまあ順番に稽古していくような形ですけど、はいはい、プロはやっぱり生活を共にするような形になりますんで、あの僕が修行してる間は僕だけでした。そこから後輩たちがまた同じようなことして、まあ、何人も後輩いますけど、まあ、1人なんで、
まあ、1対1
ですよね。はい、まあ今から思うとね、本当にあの、ようクビにならんかったなというね。
うん、そんなに
感謝してますね。
いや、それが大倉源次郎先生。
はい、はい、
うん、何年間ぐらいうち弟子でおられた。
まあちょっと見習いというか、大学時代なんてっていうのはほぼ見習いみたいなもんでしたから、うん、まあそんなも入れたら10年ぐらい。
10年ぐらい。
はい。
10年。
はい、でいよいよ独立されて、
うん、
一番最初の出し物というか、それは何でした？
独立されてということですか？
出し物、
うん、
まあ、やっぱり能楽師ってこう段階を減っていくんです、曲も、
うんうん、
まあ、曲で言ってもね、あのリスナーの方わからない方もあるかもしれないんですけど、少女、うん、乱れとか、
うん、
借境とか、そういうあの、習い物をクリアしていって、うん、勤めていって、はい、そしてまあ、卒業試験的なものはね、我々小鼓方からすると道成寺っていう曲があります。安珍清姫の話がベースになってる話ですね、うん、はい、まあ、あの道成寺は歌舞伎とか他のジャンルのね、うん、本にも取り入れられてますけど、まあ、能の道成寺っていうのは、まあ、役者の高い 能力というか技術を、まあ、要求される部分が、まあ、見どころでして、
はい、
小鼓一人だけで20分以上演奏しないといけないとか、
一人でソロ、
はい、それがまあ言ったら独り立ちされて何年目ぐらいの、
ちょうどそれで10年だったと思います。10年目ぐらいにお話いただいて、まあ、もちろんその前に独立させていただいてたんですけども、まあ、独立させていただいた直後ぐらいに、まあ、そういうお話いただいて、初めてそういった曲を務めることを開くっていうんですけど、うん、
開く、
はい、道場を開かせていただいて、それでまあ一応キャリアがスタートということに、ね、
その最初の時はまあご自身なりに一応満足できました。
いえ、まあまあ、ここ難しいですよね、うん、やっぱり師匠がずっと昔に私に書生時代に言ってくれたのは、はい、技術がうんぬんというのは確かにまあね、差はあるかもしれないけど、はい、例えばプロになって1年目だろうが、20年目だろうが30年目だろうが、やはりこれは世界に通用する、世界レベルの芸術を扱ってるわけなんで、そういうプライドとか気持ちで僕の舞台なんかダメだダメだとかっていうふうなことを口にしちゃならないと、うまくできたかできないかっていうのは自分の中だけのものにしときなさいということを言われたことがあります、はい、ですからまあ当然ながら自分にはたくさん課題はありますけども、まあ、ちゃんとお客様は お金払って見に来てくださってますので、あれはダメでしたとかあれは失敗でしたなっていうようなことは、
そうですよね、
はい、仮にもやっぱ言えないことかなと思ってます、
ね、ものすごい肩に重責が乗っかってる感じがしま す,
そうです、ね、古典芸能ってみんなそういう感覚あるんじゃないですかね。
その独り立ちされて今で何年目ぐらいですか。
まあ、初めて能を務めたのは書生時代なんですけども、はい、そこから数えて30年、はい、
で今でだいたい何曲ぐらい
数えたことないですけど、能って原稿曲が250曲、うんぐらいあるんです、
はいはい、
そのうち、そうですね、ちゃんと数えてはないですけども、まあ、3分の2
お、
まあ、半分以上3分の2以下ぐらいの曲はさせていただいたように思います、はい、ただ本当にめったに当たらないような遠いっていうか、そのあまり、まあ、舞台に上がらないような、うん、曲もありますので、うん、そういった曲は、ね、私どもも、はい、させてもらったことはないですけど、ごく一般的に舞台に上がれるものは一通りさせてもらったような、うただ老女ものとかっていうその、本当にある程度の年齢にならないと、させていただけないようなものに関しては別です。そういうのあるんですか。はい、
やっぱりキャリアによってというようなのがあるってことですか。
もちろんそうなんですけども、まあ、若い人間が勤めてもそのなんていうか、
うん、あ、まあ、重さっていう、はい、重さが、ね、
はい、
こともあると思います。足りない、
そうですね、はい、
でそれで結局独り立ちされて20年ぐらいで丹波へ行かれる、20数年ですか。
そうですね、大体それぐらいですね、はい、
で丹波に行かれてから新たに始まった活動というのはどういう活動です。はい、
そうなんです、まあ、丹波に移住しようと思った時に、
はい、
あまりその能楽で何か そこで活躍しようだとか、
うん、
やろうそう思ってたわけじゃないんですね。本当に環境のことが大事だったんですけども、うん、行ってみるとご存知かと思うんですけど、能のルーツの一つ、うん、丹波猿楽っていうのが、うん、ありましてね、まあ、それが昔盛んだったということで、うん、まあ、その丹波出身の能楽師の家系っていうのも結構今も続いていますし、
うん、
で結構能にゆかりのある、いろいろな、まあ、記録とか史跡なんかもありますね、うん、はい、で活動していくうちに、まあ、いろんなところで声をかけていただくようになって、まあ、能を、まあ、いろんなところで活用させていただいてます。丹波 の地域でですね、
うん、
それで、これはやるべきだと思って、それで新丹波猿楽座という、
はい、
まあ、丹波猿楽を、また今の感覚で現代の方に喜んでいただけるものとして、新しいということで新丹波猿楽、うん、でそれを行うグループ座ということで新丹波猿楽座という企画で、地域の子どもたちとか地域でまあ、ボランティアなんかされてるような甲冑隊の方たちなんかに脳、うんうん、まあ、ね、の、はい、お稽古をさせていただいて、うん、例えば脳、の合戦シーンなんかあるんですけど、
うん、
そこで甲冑隊の人たちに脳、まあ、でいうチャンバラをですねやってもらったり、あと子ども狂言なんかで可愛いその丹波流っていうね、昔恐竜がいた土地なんですけど、うんうんうん、なってもらって、まあ、ちょっとハートフルな、コメディをちょっとさせていただいたりとかっていうふうなことをしながら、このコロナ禍で、
はい、
何もできなくなってしまったんですよね。はい、
ただそれでも今度は、
11月3日ですか。
そうなんです、はい、
でこれは 黒城の赤井直政を、
そうなんです、はい、
主人公にしてあるわけですね、は
い、あまり知られてない武将かと思うんですけど、まあ、織田信長、に抵抗した丹波の英雄でして、その、その、赤井直政、まあ、もしくは荻野直政とも言われてますけども、はいはい、その方が主人公で、天の川というタイトルの、
動物の天ね、
はい、イタチ科の天ですね、うんうんうん、はい、のを作りまして、はい、
スペクタクル新作
の、ちょっと大層なタイトルなんですけど、まあ、スペクタクルっていうのは、まあ、壮大なとか派手なっていう、まあ、そういう意味ですね、うんうん、ここは なぜかというと甲冑隊の皆様が15人ぐらい参加していただきまして、まあ、その丹波攻めの激しい戦のシーンを盛り上げてくださるんです、うん、脳にちょっとそういった、要素を入れさせていただいて、
この一節を今日ちょっと
一節、ね、
はい、時間あんまりないかと思うんですけど、本当に少しだけさせていただこうかと思います、はい、わ、ありがとうございます、はいはい、
いや、
それではスペクタクル新作の天の川、は
い、より一節、
本当に一節だけですね、
はい、
はい、
いかにつわもの確かに聞け、分つきたる敵にて、命を惜しまぬ者どもよ、子孫ずなかれと激すれば、黒いの白の矢ざまより鉄砲やぶすま乱れ打たれて、ひるむ味方の軍勢に大恩投げて、恐るな引くな攻め入れ攻め入れ、陣内下地せば城の内より、時の声敵逃すな者どもよ、なおまさ手勢と打ちいずる、
という黒井城の赤井直政のお話で、これ今度文化の日に、
はい、
そうなんです、
上演されるんですね。場所はどこですか？
黒井の氷頭神社という神社の境内に特設能舞台を作りまして、
はい、
野外の舞台でございます。ありがたいことに一応今のところ晴れの予報でございますので、午前午後と2部制になっておりまして、同じ内容でございます。
午前が9時半から午後が1時半からということで、
9時半早いんですけど、うん、まあ、お能が始まるのはだいたい10時半ぐらいですかね、うん、実は戦国太鼓とか、黒い踊りとか地域の赤井直政に関係するその伝統芸能もちょっと最初にやっていただいたりするの で私の解説もありますので、
解説も、
はい、それで、天の川の能はだいたい10時半ぐらいから始まる。
全席自由席で、はい、3500円ということなんですが、
は
い、チケット買う方法はどうですか？
チケット簡単に買えるようにいたしました、
はい、
カタカナでテケトというそうサイトがございまして、
はい、
テケットで検索していただきましたら、ドコモが主催しているオンラインチケット サービスなんですけど、うん、そこで能楽とか、まあ、入れてもらったらもうトップで天の川上がってきます。
わかりました、はい、じゃあテケットで検索して能楽というふうに検索したら、はい、もう一番最初に、
はい、そこでもう天の川オンライン決済できるようにしておりますので、
はい、
QR コードが発行されます。その QR コードを当日、まあ、プリントアウトでもいいですし、まあ、携帯からスマホで見せていただいても入場できるようなシステムを取り入れてますので、もうわざわざ紙チケットをお買い求め しなくても お手元のスマホでチャットしますので、
細かい情報はそのテケと、
はい、そこに全部書いております。ストーリーから、
ね、
出演者から、はい、私がお伝えしたいようないろいろメッセージも、
はい、
ありますので、よかったら読んでいただいて、
ぜひぜひ
ぜひ来ていただきたいなと思います。
見に行っていただいたらと思います、
はいはい、
お待ちしております、
ということで今日は能楽師大蔵流小包み方上田篤さんでした。上田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ。